クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はクリケットの守備位置、フィールディングポジションについて語らっていきたいと思います。クリケットの守備位置、ですね、我々かなり長くプレーしているので麻痺してる気がするんですけど、クリケットの守備位置って難しくないですか？
そうですね、まあ型から聞いてもよくわかんないですね。野球と同じだけど、
うんうん、野球よく比較されるけど、それで考えると野球って9つしかポジションがないですよね。
はい、
でクリケットはもうちょっと、ちょっとかな、わかんないけど多いですと。90度から360度だからある程度仕方ないけど、少なくとも11人のプレイヤー以上、守備位置があるかな、はい、って感じです。はい、はい、まあ、今回の目的としては、初めて間もないプレイヤーがグランドでキャプテンに守備位置を言われて迷子にならないようにとか、あとはプレイしてなくても動画見たりするときに、役に立てばいいなと思って、紹介することを目的としております。
はい。
まあ、位置なので図で説明するのが一番しっくりくると思うんですが、残念ながら我々は音声メディアなので、仕方なく口で説明していこうと思います。
よろしくお願いします。
はい、まずはクリケットの基本的な守備位置を紹介していこうと思います。クリケット上の形やピッチ、スタンプの位置、バッターやボーラー、キーパーの位置関係なんかは知っているものとして説明させてもらいます。まあ、ちょっとこれを説明するだけで10分とか食っちゃうと思うので、ちょっと今回は飛ばします。
はい、
はい、また2つのスタンプ間を結ぶ線をグランドの端まで延長した線よくわかんないけど、縦長の、まあ、クリケットのグランドってオーバル、楕円形じゃないですか。
はい、
楕円形を縦にして、それを縦に二分割する時の線っていうのをイメージしてください。
はい、
その線 の、の上に立っているバッターひどいな。
これはね、多分説明、はい、説明すると、説明も簡単にすると、はい、バッターが立ってます。
はい、
で右利きの人から見て、
うん、
右の右側、これがオフサイド。
はい、
で左側がオンサイド。
うん、
うん、
そうですね、オンサイドとオフサイドの説明をしたくて、はい、そうですね、はい、そういうことです。
はい、
正面に立って右手がオフサイド、左手がオフサイド、そうですね、っていうのは、はい、まあ、基本知識として、入れといてください。
そうですね、迷ったら、まあ、バッターのバットに近い方がオフサイド、足に近い方がレッグサイドと思っておけば大丈夫です。
あ、なるほど。いや、なんかこれ書いてて思ったんですけど、はい、最近変なスタンスが多いというか、
はいはい、
昔ほどなんか決まったポジションでバッターが立ってないので、
なるほど、
なかなか説明しづらいんですよね。
確かに、
っていうのを感じました。まあ、基本ポジションにおいて、お腹側というかが、オフサイド、背中側がレッグサイド、オンサイドって感じですね。
はい、
はい、ですと、まあ、その辺は、はい、最低限の知識としてよろしくお願いします。で今回はキーパーの位置は知ってるとして、そこからオフサイド方向に回っていく順番で説明します。
はい、
なので、右利きのバッターだったら反時計回りかな。
うんうん、
多分、うん、 で、左利きだったら時計回りに説明していきます。はい。ってことは、バッターの、利き手によって、守備位置が180度交代するってことですね。
はい。そうですね。
はい、野球はそれが存在しないので、ちょっとここは特殊なとこかもしれません。
なるほど。
はい。またですね、バッターから近い位置をインフィールドと言います。いわゆる内野ですね。まあ、その中でもキャッチをするキャッチングポジションと、まあ、それ以外に分かれます。
はい。
遠い、守備位置のことを、まあ、いわゆる外野をアウトフィールドと言います。役割的には大まかにキャッチングポジションとバウンダリーをストップするポジションに分かれます。
はい。
内野外野の分け方は、まあ、基本的にリミテッドオーバーの試合では、30ヤードに線が、円が引いてあるので、
ピッチ、ピッチから30ヤードってことね。真ん中の。
そうですね。はい。はい、まあ、ちょっとどこに引いてあるかは、まあ、詳しくは説明するのがめんどくさいんで、あれなんですけど、
はい、
まあ、引いてあるので、それの内側が30ヤード。まあ、女子なら25ヤードっていうことらしいですが、
そうです。
僕、これ初めて知りました。
はい、25ヤードなので、はい、25ヤードで測ってください、はい、女子の方は。
はい。はい。
はい、
が引いてあるので、その線の内側がインフィールド、内野で、それより外側がアウトフィールドになりますと。ということです。
はい。
じゃあ、まずはキーパーの隣から行きたいと思います。スリップです。
はい。
まあ、キーパーから若干オフサイドに移動した位置。まあ、というかもうキーパーのほぼ隣として、隣にいるのがスリップというポジションです。
はい。
はい。まあ、今回はちょっと守備位置っていうくくりでいくので、
はい、
役割とか何をする人なのかっていうのはちょっと伏せるというか割愛していきますが、
はい、
まあ、キャッチングのポジションですね。
そうですね。まあリミテッドだともうなかなか見ないね。
そうっすか、
うん、
50だったらつけんじゃないですかね。
まあ20も50もつけるんだけど、そのテストマッチ
うん、
みたいに常時いるってわけじゃないんで、
まあそうですね、うん、はいはい、
はい、
ということです、
はい、割とレアポジションの方に属するかなと。
なるほど。
はい
はい、次サードマンです。キーパーからオフサイドに45度行ったところのアウトフィールドのポジションです。
はい
はい、うん、はい、
まあこれはあれだね、昔からチームで最低の守備力最低の選手が居座るところって決まっていて、まあそこはアウトフィールダーの重要性が上がった現代クリケットでもまあ変わんないかなっていう。
そうですね、はい、うん、まあ一番守備力が求められないポジションですかね。
うん、
まあ、なんか、レベルがどんどん上がっていくと、ペーサーのサードマンキャッチみたいのが起きますけど、
うん、
まあ、基本的には、日本国内レベルだったら多分、うん、一番守備力が必要とされないポジションかもしれないですね。
まあ、比較的ね。もちろんキャッチが来たら取んなきゃいけないし、ボールも必死に止めなきゃいけないけども、
うん、
まあ、他のポジションと比べたらって感じかな。
はい。はい。まあ、どんどん行きたいと思います。
はい、
次がポイントです。バッターの基本スタンスの、基本スタンスのバッターの時の土正面のポジションですね。ポッピングクリスの延長線上にいるオフサイドのインフィールドのポジションです。
はい。ここもマジで文字で説明したら分かんないね。
いや、マジ分からない。でも、まあ、その。
クリケットフィーディングポジションでググって絵を見ながら聞いてください、これ本当。はい、
それを言ってしまうとそれだけで解決してしまうのであんまり言わないでおこうかと思ったんですが、
はい、はい、
まあいいでしょう、はい、はい、ポイントですね。まあ土正面のポジションですと。で、はい、次がカバーですね。
はい、
ポイントの位置からボーラーの方向に45度ぐらい移動した インフィールドのポジションとなりますと。
はい。インフィールドの、はい、まあ、花形ですね。
ああ、なるほどね。
はい。野球で言えばショート。ラグビーで言えばフランカー。
なるほど。
サッカーで言えば、わからない。というようなポジションだと思います。
なるほど。まあ、確かに花形ですね。
はい。
幅。うん、はい。キャッチも来るし、ストップも早い打球が来るし、花形って感じですね、はい、本当に。はい。次がミッドと呼ばれるポジションです。ボーラーの後ろぐらいのインフィールドのポジションですね。
はい、
まあ大体ですね、ミッドオフとかミッドオンとか、オフサイド寄りなのかオンサイド寄りなのかが、わかるように表現されることが多いですと。
はい。
はい。なので、ミッドオフってやれたら、ボーラーの後ろのややオフサイドに行けばいいよってことですね。
そうですね。まあ、はい、ここはスクエアレッグと並んでインフィールドの中でも、まあ、守備力が比較的ない人たちに押し付けられるポジションですね。
うんうん。
はい。
なるほどです。次がロングです。これをざっくり説明すると、ミッドの後ろ。ミッドのアウトフィールドバージョンって感じですね。バウンダリーまで行ったポジションになります。
そうだね。バッターからボーラーに向けて V の字を書くと想定して、うんうん、ミッドオフだったらその延長線上にロングオフ、うん、ミッドオンだったらその延長線上にロングオフがいると。
うん、
はい。
というところです。こちらもさっきと同じようにロングオン、ロングオフと、明示されることが多いので、どっちか迷うことはあんまりないでしょう。
はい。
はい。
まあ、これもあれだね、ミッドオフ、ミッドオンと同じく、アウトフィールドの中でも、まあ、比較的守備力があんまない人たちが入るポジションであります。
そうですね。うん、かもしれないな。
はい。
まあ、結構リミテッドオーバーだと、走り回らなきゃいけないかなって気もしますか。
あ、そうそう、だから、アウトフィールドは基本的に、
うん、
今の現代クリケットだと、インフィールダーよりも足速い人たちが行かないといけない。
うん、
運動神経がいい人たちが行かないといけない。
そうですね。
なんだけども、他のアウトフィールドと比べると、
スキルが必要ないというか。
比較的ね。
うん、
そう、あくまで比較的です。はい。
もちろん、当たり前です。
はい。
はい。はい。次、あ、これで、180度を網羅した感じですね。スリップから、
はい。
オンまで、はい。180度クリアした
感じです。オフサイド側ね。はい。
はい。で、ここから、オンサイドに入っていきます。まあ、ミッドとロングも入ってるっちゃ入ってるけど、はい。はい、オンサイドに入っていきます。
はい。
ボーラーからオンサイドに45度移動した、位置のインフィールドの守備位置ですと。
はい。
はい。言うならば、カバーの線対称となるようなポジションですね。
はい。
はい。そうイメージすると分かりやすいかもしれません。うん、
はい。
はい。
まあ、ここも、まあ、どっちかっていうと目立つポジション。
うん。
ではあるので、ね、まあ、どうかな。ポイントと、カバーミッドウィケットポイントぐらいの順位ぐらいかな。
そうですね。まあ僕の印象では結構カバーよりミッドウィケットの方が難しいイメージがありますね。
はいはいはいはい、はい。
打点が見づらい、
うん。
体に隠れて出てきたりするので、
うん。
うん、カバーの方が体と、なんだろう、ボールが隠れないというか。
うん、まあ単純にそのボールに触れる機会がカバーよりも少ないんで、
そうだね、
うん、そうそうそうそう、
うん、
その与える影響度って意味では、まあカバーよりは下かなっていう、でも大事、うん、
うん、大事なポジションです。
はい
はい。次、スクエアレッグです。
はい。
バッターの真後ろですね。
はい。
ポイントの線対称となるイメージです。
はい。まあ、お尻とアウトフィールドを結んだ線上にいると。アンパイアの隣にいる感じだね。レッグアンパイアの。
スクエアレッグアンパイアっていうぐらいだからね。
うん。
はい。まあ、これもインフィールドのポジションですね。
はい。
はい。で、次がファインレッグ。
はい。
スクエアから45度移動して、それをバウンダリーまで持っていった感じ。 サードマンの選対象となるポジションです。
はい、まあちょっとさっき言わせたけども、スクエアレッグは、
はい、
多分インフィールドで一番守備力のない人が入るかな。
あ、本当か、まあ、
うん、むしろスクエアレッグつけないとこも多いからね。
まあ確かにね、スクエアレッグは外しても、うん、そもそも外すポジションかもしれないですね。
そう、レッグにボーンって当たったのを補給したりとか、なんかグランスで真正面に来たの止めるとか、
うん、
そう、プルを、
そうね、
プルをダイビングキャッチみたいなのはほとんどないんで、
まあそれは存在あんまり起きないね。
そうそうそうそう、なんでまあまあね、いつもサードマンかスクエアレッグかって言われてる人は察してくださいっていう感じのポジションだね。
はい
はい、
というところです。
はい。
はい、で、これで、今、スリップから9個いきました。
はい。
はい。で、プラスアルファで2個ぐらい覚えておいてください。
はい。
まあ、これちょっと位置の説明するのに、どことどこの守備位置の間って言いたかったから外した2つです。
はい。
はい。ガリーですね。
はい。
スリップとポイントの間のポジション。インフィールドのポジションですね。
はい。
はいはい。と、カウコーナー。ロングオンとミッドウィケットの間のアウトフィールド。
はい。まあ、それね、実は初めて聞いたんだけど。
はい。
そうそう。どっちかっていうと、そのディープミッドウィケットのことを、まあ、カウコーナーって言ってたから。そうそうそう。
うん。うん、
まあ、でも、
多分、若干多分、もっとなんだろう。僕のイメージでは、
うん、
なんか、ゴルフスイングみたいなバッティングの人の飛ぶ位置みたいな、
うん、なるほどね、
イメージです。はい。
まあ、なるほど。まあ、そこら辺諸説あるんだろうね、きっとね。
うん。
はい。
まあ、多分、カウコーナー、まあ、うん、一番深いとこみたいなニュアンスかな。
ああ、まあ、カウコーナー、なんかその、用語自体、なんていうのかな、その、フィールディングポジションの俗語みたいなイメージだったから。
うん、うん、うん。
そうそうそう。なるほどなと思いました。
うん、まあまあ、うん、ま、これ言い方、確かにね、ミッドウィケットバウンダリーっていう人もいるかもね。
うん。
うん、なるほどです。
はい。
はい。っていうのを11個ぐらい覚えとけば、はい。まあ、大体いけるかなっていう感じです。
はい。
で、ここからさらに難しいのが、今言った11個に就職表現をつけて、微妙な位置を表すことが多いです。
はい。
まあ、言うならば、まあ、2個に分かれると思ってて、深度表現、バッターからの距離を表す表現と、
はい、
角度表現、その基本守備位置から、例えば右なのか左なのかを表すような表現をつけることがありますと。
はい、
まず深度表現、バッターからの距離の方を話していくと、ディープっていうのがついたら、基本的にアウトフィールドを表す表現になりますと。
うん、
まあ、例えば、さっきで挙げたカバーとか、ミッドウィケットみたいのは、インフィールドのポジションなんだけど、ディープカバー、ディープミッドウィケットって言ったら、そこの角度のバウンダリーに行くっていうイメージですね。
はい。
はい。次は、次の表現はショートです。まあ、その守備位置の前にショートっていうのがついたら、アウトフィールドだったら近くに入ってくる。インフィールドに入ってくる。インフィールドだったら、まあ、さらにバッターに近づくみたいなことです。
はい。
はい。で、続いてがシリーです。これは、バッターに極限まで近づけたい時の表現ですね。
うん。
まあ、いわゆるじゃねえな。まあ、ちょっとこれ、実際何メートルぐらいのことからシリになるだろうっていうのを知らなかったので調べたら、
はいはい、
2.5 メートルから 4.5 メートルぐらいをシリっていうらしい。
ああ、まあシリってもうあれだね、50オーバーとか20オーバーではほぼ見ないっていうか見ないよね。
そう そうですね、うん、まあ、メリットが全くないので、ね、そのリミテッドオーバーでやるときは、
ね、だからまあ覚える必要はあんまないかなっていう。
そうですね、
はい、
まあ、でもレベルが低いチームの方がやりがちなポジションな気はしますね
そうだね、はい、
はいはい、というところで、あ、まあそうですね、まあシリーについてはまあ、まあ、どうなるか分かんないけど、まあヘルメットとか着用してやってくださいねっていうのは つけときます。
はい。
はい、付け足しときます。2.5 メートルか 4.5 メートルなんで、反射できない球が来る可能性があるので、気をつけてやるようにしてください。
はい。
まあ、あとは、まあ、これ、守備地に付けるっていうよりは、まあ、セーブシングルとか、セーブ2とか、セーブバウンダリーとか、まあ、みたいな、
うん、
まあ、言葉が足されて、まあ、何を目的とかするのかみたいのを、まあ、情報として足されることがあるよってことですね。
はい。
まあ、キャプテンからカバーセーブシングルでって言われたら、まあ、カバーで、自分の前でシングルを取られないようなぐらい前に来なさいよっていうことです。まあ、詳しくは、
はい。あ、これは選手じゃない限りは必要ないからね。
そうですね。
はい。はい、
続いてが角度表現に入っていきます。うん。まあ、これもなんか書いてみたつか、調べてみたけど、実はあんまりなくて、守備位置としてつけるのは、バックワードとフォワードぐらいですかね。
うん、なるほど。
バックワードっていうのは、そのさっき言ったポイントとスクエアの、がいる位置。まあ、ポッピングクリスの延長線上なんですけど、
うん、
ポッピングクリスの、キーパー寄りがバックワード、ポッピングクリスのボーラー寄りがフォワードって呼ばれます。
はい
はい、なので、ポイントとスクエアにしかだいたいバックワードっていうのはつかないかなっていう感じですね。
そうだね。
バックワードもフォワードも、うん、はい、という感じです。まあ、この辺はまあなんとなく言葉からイメージできるかなって感じですね。
そうだね。
はい。まあ、あとは、まあ、ストレートとか、ファインとか、スクエアとか、ワイドとか、まあ、なんか、それっぽい言葉がついて、角度が、まあ、真ん中に寄るとか、外に開くとか、いうことが足されることがありますよっていうことっすね、う
ん。ね、なかなか日本語の表現がないからね、すんなり入ってこないのが苦しいところだね。
そうですね。
はい。
まあでもストレートはなんかイメージつきやすいっすよね。
うん。
縦寄りっていう、うん。うん。ファインとスクエアがね、なかなか分かりづらいなと思いながら。
あ、そうだね。サッカーでもね、スクエアってスクエアパスみたいな表現あるからね、英語だと。
うん。
うん。うん、まあ真横だね。
そうだね。スクエアっていうのが、はい、まあ、さっきのポイントと、スクエアレッグの、位置というかラインのことを言うってことですね。
はい。
はい。そっち寄りに行くよっていうことですと。
はい。まあ、これもね、はい、自分で喋っててね、わけわかんなくなってきたから、多分聞いてるとね、余計わけわかんないと思うんですけども、まあ、図を見ながら聞いてください。
そうだ。
はい。
はい。うん。そうですね。まあ、んなとこかな。はい。うん、で、まあ、こんなとこか。これで、まあ、大体の、例えば、我々が、実況解説してるときに出てくるような守備位置は網羅できたかなって感じですね。
はい。
まあ、とは言っても、これ、ボーラーによってとか、シチュエーションによって、全然位置が変わってくるので、各ポジションの。
うん。
うん。まあ、一概には言えないですが、一通りは説明しましたと。
はい。
はい。まあ、つうことで、今回はさらっとまとめていきたいと思います。まあ、言葉で説明するととにかく難しいので、さっきしゅんさんが言ったようにですね、
はい、
まあ、検索してクリケットフィールディングポジションとかで検索すると死ぬほど画像出てきますので、それを見て、理解するようにしてください。
そうだね。まあ、むしろ多分最初に、うん、ね、クリケットの実況とか聞くときは、まあ、その図を出しながら聞いた方が絶対いいね。うん、わかんないからね。
ああ、そうですね。うん、そうですね。まあ、そう、 そのクリケットの動画を見ようとすると、結構ボーラーとバッターのその絵しか映ってないシーンがほぼほぼなので、うん、守備位置を理解しづらいですよね。
うん、無理だと思う。まあサッカーと同じだよね。そのサッカーとかでもね、オフザボールの動きとか、
うん、
中継見てると全然わかんないからね。
うん。
うん、
まあ、なので、まあそれを補足するのが実況解説とかだと思うので、はい。まあそれでイメージできるようにしてなったらいいなと思います。
はい。
はい。まあといって、まあ、言葉で説明して難しかったけど、まあ、やってみたらそんな難しくないし、まあ、知らなきゃクリケットが楽しめないかといえばそうでもないかなっていうのは感じますと。
うん。
はい。で、まあ、先にも言いましたが、今回は位置について説明したので、役割については割愛しているので、まあ、これを役割とかを理解して、どこに配置しているか、とかから、キャプテンやボーラーの意図が、読み解けるようになると、まあ、そのクリケットに対する解像度がぐっと上がってですね、クリケットの楽しみが一段と上がるかもしれないっていうところで、はい、まあ、この役割についてもね、はい、時間があるときとかに説明していきたいければなと思ってるんですが、
そうですね、役割とかセオリーは、まあ、次回ぐらいにやれればいいかなと思ったんで、うん、まあ、せっかくね、位置覚えたんで。
うん、
今回で。まあ、で、あと、その、役割とかセオリーを覚えると、多分、普通の選手よりも詳しくなると思う。う
ん、ああ、なるほど、
ね。うん、そこをね、別に理解しなくても、コマにはなれるんで。
うん、確かにね。
そう。
そこに行けって言われて、行って、ボール、来たボール取ったり、止めりゃいい。だからね。
そう。だから。
それが最低限だから。うん。
そう。だから、そこら辺の解像度が、全く高くなくても日本代表やってる選手何人も知ってるんで、
うん、え？本当ですか？
そんな人いるんですかっつって、
うん、
はい、何人も知ってるんで、はい、まあ、次回のフィーリング役割とはセオリーとは編を聞いていただくと、まあ、そこら辺選手よりも詳しくなれるかもしれません。
はい
はい。
まあ、その役割編はね、例えば役割1個話すのでもね、多分スリップの話とかだけで30分とか話せるような深いものだと思いますので、
はい。
はい、まあ、何回かに分けていけたらなと思います。
そうですね。
はい。どうしようかな。そんな感じかな、はい。はい。
フィーリング1については、初級編についてはここら辺ということで。
そうですね。はい。はい、クリケットフィールディングポジションで、検索してください。
はい。
はい。ちょっと今回調べてて一個納得いかないことがあったんですけど、
はい、はい、はい、
まあ、それは、はい、また後ほど役割編で細かい守備位置の時にでも、しゅんさんに解説していけたいただけたらなと思います。
はい、
はい、というところで今回はこの辺で。各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聞きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。